皆様おはようございます。
おはようございます。
半年かけてエレミア書を読んでまいりましたが、今回が最終回になります。前回の説教ではエレミアの人生の終わり、終盤がどのようなものだったかということを学びました。20歳そこそこの青年時代から全てを神に捧げた、そういう人物の生涯の終わりとしては、それはあまりにも悲劇的なものでありました。こうした義人の苦しみ、神に心から仕えた人の受ける苦難の意味をどう考えるべきかというのは、聖書の大変大きなテーマの一つです。神に仕える人は神から守られるべきではないのか、なぜ神はしもべを見捨ててしまったのかという問いは、実にイエス様の十字架まで続く大きな問いです。しかし今日はエレミアの生涯の軌跡を追うよりも、その苦難の人生の中でエレミアの思想をですね、エレミアの考えがどのように深められていったのかを見てみたいと思います。エレミアという偉大な人物の思想、あるいは神学の深まりについて考えてみたいと思います。神学というとちょっとこの難しく響くかもしれませんが、しかし私たち、クリスチャンは皆ある意味で、神学者であります。神学者とは何かというと、神について、神とはどんな方なのか、そういうことをですね、思い巡らす、考える、神とはどんな方なのかと考える人のことを神学者と呼ぶわけです。で、神という言葉は、いろんなイメージを私たちに与えます。古今東西、どんな文化でも神という言葉、神は信じられてきましたし、その神という言葉はいろんなこの一つのイメージを私たちに与えます。しかしその神様に対するイメージは相当文化によって違うということもあります。現代の文明社会では神は信じないという人も増えてきましたが、そういう人でさえ神という言葉から何らかのイメージを抱くわけです。最近神ってるって言葉がよく使われますが、そのこういう言葉が使われる流行語になるのもですね、神という言葉について人々が何らかのこう共通のイメージを持ってるから、そういう言葉が使えるわけです。あいつは神だとか、そういう言い方をしますが、それは神という言葉に何かのイメージを持ってるから、そういう言葉、言い方ができるわけです。で、多くの人が神と聞いて何を思い浮かべるか、一つは神というのは人間をはるかに超えた力を持っている、人間をはるかに超えた知恵を持っている、そういう人間とはこう比較にならないすごく大きな力を持っている、そういうイメージを持つ人もいるでしょうし、あるいは神というのは聖なる存在、もう汚れた人間とは違って、もう清らかな、私たちとは近づけないような素晴らしいですね、清い方、そういうようなですね、力であるとか聖なるものとか、そういう方のイメージを持つと思います。しかし私たちクリスチャンは何を差し置いても神は愛であるということを告白します。神とは圧倒的な力なんだ、パワーなんだと考えたりですね、あるいは神は人間がもう触ることも近づくこともできない、そういうあまりにも清い存在だということではなくて、神は愛なんである、すぐ近くにおられる愛の神様だということを強調します。神の愛というのはどういう意味なんだと、神の愛というのはどういうものなのか、神の愛とは何なのかと問われた場合に、私たちはそれはイエス様というその人物、その生き様、その人の愛、これこそが神の愛を最も明確に私たちに示したものだと、そう告白します。そして神様をこういう方として、愛の方として理解するときに、私たちは神についてのある特定の見方、見解をはっきりと言い表しています。この時に私たちは立派に神学を行っているわけです。このように私たちの神に対するイメージというのは、イエス様との出会い、イエス・キリストとの出会いを通じて形成されていきます。でエレミアの場合どうだったんでしょうか。エレミアという人はですね、この人は神に本当に出会った人です。しかも普通の私たちが神様に出会ったという、そういう経験をする それもっとですね、強烈な直接的な経験をした人です。神というものを直接語らった、そういう人物、どういう、まあ、彼の霊的な経験というのはどういうものかというのは私たちもですね、ちょっと伺い知れないわけですが、神様と対峙を続けた、そういう人生、その強烈な経験がしかも40年も続いたわけです。非常に独特の人です。そういう人というのは歴史上そんなにいるわけではないわけですね。神様との深い人格的な交流を40年も続けた。もちろんエレミアはその神様に出会う前も神について何らかのことは知っていたわけです、ね、子供の時から聖書を読んでいたでしょうから、モーセの律法等を通じて神について何かのことは知っていたでしょうが、そういうこの知識とはもっと違う、異なる非常に深い人格的な交流をエレミアは続けてきたわけです。その中でエレミアは神をより深く知ってきたわけです。神とはどんな方なのかということを直接神と共に歩むことでエレミアは経験してきたわけです。当然その中で彼の神に対する見方、考えも変わっていくわけです。深まっていきます。そのことを今日は見てみたいと思います。で、本日お読みいただきました講読文と司会者が読んでいただいた31章、長い章ですが、これは慰めの書と言われる、慰めの書、慰める書である。エレミア書ではイスラエルの民に対するですね、こう罪に対する厳しい糾弾、裁きの宣言というのが続くわけですが、まあ、その中でこの際立った章ですね、こう慰めに満ちた章であります。エレミアの人生というのはある意味神様と格闘した人生だと言います。神はエレミアに対して、人々に厳しいメッセージを届けなさいということを迫るわけです。エレミアはしかし、こう固くなな民はこれ聞きませんと、語っても彼らは聞かないので言いたくないということを抵抗するわけですが、しかし神の言葉はエレミアに重くのしかかる。エレミアはその言葉をもう言わなくてはいられない、吐き出さなくてはいられない、まあ、そういう苦悶に満ちた預言者としての歩みが続いていきました。で、預言というのは一体どういうものかということをですね、考えてみたいんですけど、預言、神様からじゃあ人はどういうふうに言葉を受け取るのか。主に2つのことがあるということです。どうやって受け取るか。一つは耳にですね、神様が直接言葉を語りかけるわけです。耳に神様の声が聞こえてくる。預言者は初めてそういう経験したときに、これは一体何なんだろうと、これ本当に神様の言葉なんだろうか、それとも幻聴ではないか、自分が何か幻聴を聞いているんじゃないか、戸惑ったと思われます。まあ、現代の心理学でもですね、この耳に聞こえてくる、何かこう知らない声が聞こえてくるということは非常にですね、心理的な苦痛を与えるということが言われています。耳に何か聞こえてくるということは、聞く者に非常に大きな苦痛を与える。で、聞く者にとっては神の言葉が耳にこう突き刺さってくる感じですね。頭が割れるような非常にこう痛みを伴う経験だと言われています。ですからこういう神様からの声が響いてくるというですね、そういう経験をエレミアはしたと思われます。神様はエレミアにこうコミュニケーションする、言葉を伝えるときにですね、この耳にこう言葉を響かせる、まあ、そういうことをしたわけですが、これは実にエレミアにとって非常に苦しい経験だったわけです。開けなくて結構ですが、20章の9節でこういうふうにエレミアは言っています。私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私はしまっておくのに疲れて耐えられません。ですからもう言いたくないんですが、その言葉が自分の中で骨の中で燃えてる、体の中で燃えてる、これ吐き出さなくちゃいけない、言いたくない、言うとこうみんなからいろんな否定的な反応が返ってくる。言わないとです、心の中でこう、体の中で燃えるんだと。辛い、まあ、そういう体験をする。エレミアはこの神の言葉が耳から突き刺さってくる。それが心の中に、溜めておけない、まあ。そういう苦しい経験をしてきた。逃れたくても逃れられない、そういう重荷を背負っている、そういう人でした。このように一つの予言の手段、神様がどうやってコミュニケーションするかと、一つ耳に、一種のこの、あるいは幻聴と勘違いするようなですね、そういうこう耳にこう直接声を聞かせるということがありますが、もう一つです、神様は予言者に対してコミュニケーションを取る方法があります。 それは言葉ではないんですね。これビジョン、幻を見せるわけです。夢を見せる。で、旧約聖書ではアブラハムのひ孫のヨセフさんという人がね、エジプトの宰相のヨセフ、あるいはエレミアよりちょっと後のですね、ダニエルという預言者、まあ、彼らはこのビジョン、幻を示されるわけです。夢を見る、まあ、そういう形で神様からのメッセージを受け取るわけです。で、こういうですね、夢による、もしくは幻によるコミュニケーションというのは一種の夢うつの状態ですので、苦痛はないと言われます。あの、耳に聞こえてくる預言と違って、幻の預言というのは、まあ、非常にこのですね、夢かうつかという、そういう形の預言ですので、預言者は苦しみを感じることはないと言われています。で、今日の31章 で、 です、ね、エレミアが受けた神様からの言葉というのはこのようなビジョン、幻を通じたものでした。しかもそれは恐ろしい幻ではなくて、楽しい夢のようなビジョン、楽しい夢のようなビジョン。31章ではエレミアはリラックスしていて、さらには喜びに満たされている、まあ、そういうことがわかるわけです。端的に示されているのが今日の31章の26節です。こうあります。ここで私は目覚めて見渡した、私の眠りは心地よかった。エレミアは夢を見ていたんでしょうか。エレミアは眠りの中で神様から美しいビジョン、イスラエルの幸いな未来の幻を示されて心地よい気分になっていました。皆さんも楽しい夢を見た後ですね、ふっと起きるとこの余韻が残っているところがありますよね。この夢を見て、楽しい夢だったなと起きた時についこう微笑んでしまう、そういう夢を見る、そういう心地よい余韻とありますが、エレミアもそんな気持ちになったわけです。この美しい幻を見て目覚めた時についこの心地よかった、微笑んでしまう、そういう夢を見たわけです。で、エレミアが神様から示された幻というのはイスラエルの回復です。イスラエルの回復、しかもエレミアの時代のとっくの前に、100年も前に滅んでいた北イスラエルの十部族、そして今まさにエレミアの目の前で滅ぼされている南ユダ王国、この2つの国のに対する神様の永遠の愛、永遠の愛によってこの2つの国が回復する、北イスラエルと南ユダが回復する、そういう美しいビジョンを夢の中で見たわけです。エレミアはこれまでも神からのビジョンを受け取ったことがありましたが、それは楽しいものというよりもむしろこの恐ろしい恐怖を抱かせるものが多かったわけです。なぜかというとイスラエルの裁きの幻だったからです。エレミアはこういうですね、神様から厳しいメッセージをたくさん受けていましたので、神っていうのは恐ろしい方、怒る神、恐るべき方ということをエレミアは思っていたかもしれません。特に今日お読みいただきました31章の1個前の30章によりますと、この30章にはですね、イスラエルの通る恐るべき運命が語られています。ちょっとその箇所を一緒に見てみたいんですが、30章のですね、5節7節ですね、1298ページになりますが、30章5節7節をお読みしたいと思います。はい、お願いします。誠に主はこうおせられる、もののきの声を私は聞いた、恐怖があって平安はない。男がこう埋めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るに、なぜ男は皆散布のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青くなっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるもののない日だ。それはヤコブにも苦難の日だ。しかし彼はそれから救われる、というこういう予言があるんですね。このヤコブの苦難と言われるこのイスラエルが空前絶後の苦難に直面するんだということを言われています。子供の産めない男性が妊婦のように苦しむ、そういう姿を描かれています。こういう苦しい時が通る、まあ、しかしそれは終わりではないということです。終わりではないのだ。イスラエルは神に裁かれた、それで終わりだ、ジエンドだというわけではないのです。ここにありますように、主はそこから救われるわけです。主はそこから彼らを救われるわけです。ですからこの滅びのメッセージと同時に救いのメッセージが与えられていました。で、今日の31章はそういうですね、イスラエルの救い回復の夢でした。エレミアは怒る神、裁きを下す神ではなくて救う神、ご自分の民を愛し抜く、そういう神の姿を見たのです。 この30章は、まあ、本当に美しい、私聖書の中でも最も好きな箇所の一つですが、特に美しいのは今日の30章の2節以降だと思います。こうありました。主はこうおせられる。剣を逃れて生き残った民は荒れで恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される、まあ、こういうことを言っています。神はイスラエルを愛している。神は永遠の愛を持って私はあなたを愛したという、永遠の愛ということを、私たちも、まあ、人生でこういうことは言うこともあるかもしれませんが、しかし神様、永遠の方である神様の言うことはことさら重たい言葉なわけです。でもなぜそのような神様がイスラエルに怒りを持って臨んだのでしょうか。神のイスラエルの怒りが激しかったのは事実です。しかしそれはその愛が大きかったからでもあります。よく言われますが、愛の反対は憎しみではありません。愛の反対は無関心です。あの人はどうでもいい、私には関係ない、まあ、こういう態度を取るのは愛を全く感じない対象に対してです。無関心というのは愛がないから無関心なんです。まあ、怒るというのはそれだけその人に対して非常に強いこう惹かれるものがあるからこそ怒るわけです。まあ、誰も関係ない子供が悪いことしても怒らなくても、自分の子供がすると怒るということを私たちも感じると思いますが、子供を愛するがゆえに親は怒るわけです。子供に間違った道を歩んでほしくないという願いのゆえに、親は子に怒り、時には厳しい罰を与えます。しかしそれは愛から出ているわけです。愛がなければ何もしないわけです。エレミアはこの神の激しい怒りの背後に強い神様の愛があることをはっきりと知っていったわけです。今日の30章の20節以降にこうあります。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために割らなき、私は彼を憐れまわずにはいられないとあります。まあ、神の腹渡はエフライムのために割らなくと言われています。腹渡が割らなくというのはちょっとどういうことなのかというのはなかなかうまく言えませんが、これヘブル語特有の言い回しであって、まあ、もっとこう言いやすく言うと、私は彼をこう慕い求めるというそういう感じですね。このすごく非常に強く慕い求めている、そういう意味であります。このエフライムって、エフライムとは何かというと、エフライムというのはイスラエルの12部族の一つですね。エフライム族のことを言っています。でご承知のように、もともとこのイスラエルというのはダビデ・ソロモンによってこう強大な国が作られたわけですが、ソロモンの後にこの国が分裂していきます。で南ユダ王国、エレミアにという南ユダ王国はダビデの王朝によって支配されていきますが、北の方はですね、初代の王様ヤロブアムという人がいるわけですが、彼はエフライム族の出身です。ですから北イスラエルのことはエフライムとよく言われるわけです。で北イスラエルの王国というのは南ユダ国の100年以上前に滅んでいます。そしてその北イスラエル王国の十部族はどこかに行方不明になってしまった。そういう彼らいなくなってしまった十部族を主体求めて、神は腹渡が割らなく、エレミアは当の昔に滅んでしまった北イスラエルの人々のことを忘れずに、割らないている、そういう神様を知ったわけです。神はご自分のものとされた民を決して忘れない、見捨てることはないとエレミアは確信していきます。神はイスラエルの罪を怒った、裁いたけれど、しかしイスラエルのために平和を、そして将来の希望を用意されているということです。でどんな希望があるのか、まあ、それを一言で言いますと、それが新しい契約と言われるものです。新しい契約、契約という言葉は難しいかもしれませんが、ここでは結婚と言い換えたように、新しい、まあ、新しい結婚という言い方はおかしいですが、これはどういうことかというと、神様とイスラエルの関係はしばしば夫婦関係に例えられます。夫婦、神様がとイスラエルは結婚している、そう言われるわけですが、その関係が壊れてしまったわけです。彼らは契約を破ってしまった、契約が壊れ、結婚が壊れてしまった。神はその壊れた結婚生活を立て直すと言っているわけです。離婚をしてしまった夫婦がもう一回やり直す、 そのように神はイスラエルとの壊れた関係をやり直します。そのことを新しい契約と呼んでいます。しかし結婚失敗してしまった結婚をやり直すためにはどうして失敗してしまったのか、この反省が必要です。反省がなければまた同じ失敗を繰り返してしまうからです。では神とイスラエルとの関係はどうして壊れてしまったのか。それはイスラエルの罪のためだ、イスラエルが神を裏切ったからだということになりますが、しかし話はそう簡単でもないわけです。イスラエルもです、何も好き好んで神を裏切っているわけではないのです。なんでこの繰り返しですね、イスラエルはこんなにこう神様を裏切るのか、偶像ばかり拝むのか、こういう私たちもなんでかなと思うわけですが、しかしそれはですね、不安のためなんです。どうしようもない不安というのがある。不安、私たち人間はもう不安の存在なんです。不安と隣り合わせに生きている。不安のない人はいません。私たちも生活の不安を抱えて歩んでいます。健康が損なわれてしまう不安、病気になる不安、事故のために体が不自由になってしまう不安、農業をしている人であれば台風や大雨で作物が収穫が不調になってしまう不安、仕事をしている人であれば仕事で失敗してしまう、あるいは失業してしまう、そういう不安、そういう私たちの日常生活は不安だらけですね。いくら安定して良い暮らしをしている人でも突然病気になってしまう、あるいは突然会社がおかしくなる、そういうことは当然あり得るわけです。不安のない人はいないわけです。イスラエルの人々も同じでした。彼は周囲を大国に囲まれていた、大国しかも敵対的な国々に囲まれていた、そういう中で生きている小国なわけです。周りは敵だらけであると。どうやって生き残るのか、あるいはこう気候のです、変動も大きかったわけです。干ばつ、洪水などの自然災害の脅威をいつも感じていた。どうやったら安定して収穫を得られるのか、それ生存、生きていくための不安にいつもさらされていたわけです。もちろん神、彼らには頼るべき神様がいました。先祖から仕えていた神様がいます。しかしその神は本当にこのエジプトの神より強いんだろうか、バビロンの無敵のバビロンの背後にいる神より強いんだろうか、バビロンやエジプトの 神様にも敬意を払った方がいいんじゃないか、またイスラエルの人々に糧を与えてくれる農業についてもそうです。イスラエルの神は砂漠の神です。かつてモーセに率いられて砂漠をさまよう中で彼らを導いてくれたわけです。しかし彼らは今や砂漠ではなくてこう農地にいるわけです。イスラエルの神様というのは農業には増えてなんじゃないか、得意じゃないんじゃないか、豊作の神であるバールにも敬意を払った方がいいんじゃないか、こう考えるとイスラエルの神だけじゃなくて他の神様も拝んだ方がいいんじゃないかと、そう考えるわけです。これはもう日本でも同じですね。日本も星の数ほど神様がいますが、なぜ神様がいるか、不安の数だけ神がいるわけです。私たちの願うことの数だけ神がいる。商売繁盛の神、縁結びの神、安産の神、受験の神、私たちが願うことの数だけ神様がいる。そういう本当に神様、そういう神様いるんだろうかと、ちょっとこう半信半疑ながらも、やっぱりこの神様を拝むと不安が和らぐわけです。ですから神様にも参りする。日本でも宗教が無宗教と言われつつも、本当にこう神社仏閣にですね参拝が絶えない、それは不安があるからです。困った時の神頼みというように、どんなにこう神様なんかいないという人もですね、何かあると神様にすがる、それが人間の姿なわけです。すがるものが多ければ多いほど安心ではないかと、イスラエルの人たちもまさに同じように行動したわけです。ですからこう人間の持ってるこう弱さのゆえということがあります。神様は人ではありませんので、そういう不安はないわけです。神様は全然そういう不安はない。しかしイスラエルの人々は神のパートナーだからといって神様のように完璧にはなれないわけです。本質的に弱い、脆い、不安だらけの人間なわけです。ですからついフラフラしてしまうわけです。しかし神は唯一の神です。自分だけを信頼してほしい、偽りの神、神でない神に、拝んでほしくない、信頼をしてほしくないと願うわけです。そのためにイスラエルの人々の背信に怒るわけです。しかし人間はどうしても弱い。神様はその弱さをよく分かっているわけです。ですからただ怒って裁いてもそれでは根本的な治療にならないということがあります。その根本の問題、病を治療しよう、 不安のあまり右往左往してしまう、その人間性そのものを癒そうというのが神様の目的、神様はそのように決意されているわけです。エレミアの語る新しい契約とはそういうことです。何かこの新しい重荷を与えるんじゃなくて、彼ら自身を強めよう、彼を癒そう、そういうことを神様は考えているわけです。神はイスラエルの人々を包む、弱さを包む、そのために神は自ら人となったわけです。私たち人間と同じ土俵に立つ、同じ弱さをまとう、同じように私たち同じように不安の中で生活をする、私たち同じ目線で生きる、そうした中で私たちのですね、共に連帯の中で共に歩む中で、神は私たちを助けようと決意なさったのです。それが新しい契約です。ですから人となった神であるイエス・キリストこそ新しい契約です。イエス様こそ神と人との新しい結婚関係、真のパートナーシップのあるべき姿を示した方です。その時人々はもはや死を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだとエレミアの助言が成就するのです。人となった神を見ることによって人々は神を知るわけです。エレミア、苦難に満ちた預言者人生の果てに、こうした素晴らしい未来がイスラエルに、そして人類全体に与えられている、約束されていることを知ったのです。そしてそのようなことを成し遂げてくださる神、その神の人類への愛を知ったのです。エレミアは、あの晩年は確かに不遇なものでしたが、エレミアはこうした希望を抱いて、その人生の終わりの日々を過ごしたことを忘れないようにしたいと思います。今日はエレミアの書からの連続説教の最後として、エレミアの思想の深まり、その終着点について考えてまいりました。エレミアがたどり着いたものは神の将来のビジョン、幻でした。それは新しい契約と呼ばれるもので、その時神は人間の持つどうしようもない弱さ、不安のあまり神を何度も裏切ってしまう、その弱さ、その弱さそのものを癒してくださる、正してくださる、そうした未来をエレミアは垣間見ることができたのです。でどうやってというところまでエレミアは知らされていませんでした。どうやって神様は人間にそのようにするのか。まさか神ご自身が人間となってちょっと同じような弱さと苦しみの中を歩む、まあ、そういうことまでは想像できなかったでしょう。しかし確かに神はその民と、そして人類との関係を新しくされるということを、そのことを確信を抱いてエレミアは死んでいったわけです。彼の苦難の人生の果てにあったのは絶望ではなくて希望だったのです。そして私たちはそのエレミアの夢見た希望が実現した時代に生きていることを覚えたいと思います。その幸いを覚えて、エレミアの気高くも赤裸々な人生を思いながら一言お祈りいたします。エレミアを召し出し、エレミアを導き、またエレミアに素晴らしい未来の幻を示された神様、そのお名前を賛美します。エレミアが夢見た未来、それはついに人となった神であるイエス・キリストによって実現しました。私たちはその私たちの弱さを深く思い合ってくださる、その弱さをご自分も経験された、そうした方と共に歩むことができます。そのことを心から感謝いたします。私たちはエレミアのような勇敢な生き方とは程遠い生き方をするものでありますが、しかしこのような私たちも信仰の先達エレミアの持った深い信仰に習って歩んでまいりたいと願っております。あなたがいつもエレミアを守ったように私たちも守ってください。私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。